私たちの願い、舞鶴福音教会のこれから打ち立てようとしていくその働き、本当にそれはこの柔和のお方と共にある弱い者、無力な者と共に歩もうとする、そういうものだろうか。この方を王としてお迎えするという時に、そのことが本当に問われてくるんです。そして主はまさに、私はこれからそのような低いところに行こうとする、主がおいでようなのだ、私たちは声をかけられているのです。100年ほど前、エニー・カーマイケルという宣教師がイギリスにいました。この人はインドにおける女性の地位の低さ、境遇のひどさ、例えば一つあるならば、夫婦のうち夫が先に何らかの理由で死んでしまうと、妻は生きていれないんですね。まあ、どういう理由か私もよくわからないんですが、夫が死ぬと妻も生贄として捧げられる、無条件で。本当に、また男性は労働力として認められるんですが、女性はそうと見られないので、もう小さい女の子なんかもうどんどんどんどん売られていく。多くの子供たちは神殿娼婦として売られることが多い。子供がなんですね。もうなんとかしたい。で、それで個人を設立して学校を開いて、子供たちが学校を身につけて社会の役に立つということを証明できるならば、そんなひどいことは起こらないのではないかとしたのですが、少女たちを神殿娼婦として利用し、まあ、それが寺院のいわゆる財産になってくる。それが取られていくわけで、その寺院の祭司がヒンズー教徒の実業家にこれけしかなと訴えて、そうするとヒンズー教徒の実業家たちがイギリス人の実業家に訴える。あんたの国から来てる宣教師がこんなことして困っとるんだと。で、そのイギリスの実業家たちがイギリスの宣教団体に訴えるわけです。同僚の宣教師がもう手を引くべきではないでしょうかとやってくるんです。そしたらあの子たちはどうなるんですか。かわいそうですが、これは私たちの問題ではありません。で、それでエミーは一つの寺院と交渉するんですね。神殿の祭司って言ったら宗教家です。人間として当たり前の慈悲と憐れみぐらいは持ち合わせているだろうと期待して祭司と面会するんです。もしあの子たちを預けてくれるなら私が教育します。そうすればきっと彼女たちも祖国インドのために何らかの貢献ができる大人に成長するでしょう。ところが祭司の堅苦な表情と冷ややかな目は返事がノーであることを物語っていました。彼女たちは寺院の貴重な財源なわけです。手放したくない。その堅苦な表情に絶望に突き落とされます。もう彼女の味方は誰一人いない。帰ってベッドの傍らにひざまずいて祈るんです。主よ、できる限りのことは尽くしました。でも助けられません。お手上げです。もうこれは私の問題ではないんです。その時突然幻のうちにエミー・カーマイケルは主の姿を見ます。主はひざまずいて祈っておられました。ゲッセマネの園のオリーブの木の下ではなく、インドのタマリンドの木の下で、主の頬を涙が伝っているのが見えました。そして主はこう語られたそうです。そうだエミー、あなたの問題ではない、あなたの重荷でもない、私の問題、私の重荷だ。しかしエミー、私はその重荷を共に担ってくれるものを探しているのだ。彼女は立ち上がると少女たちを救うための尊い働きに戻りました。何百という少女がエミーによって無学と病と神殿娼婦の生活から救い出されたということです。主を王としてお迎えし共に働きをしていく、 それは自分を叱咤激励して何とか奮い立たせて励んでいく、そんなことでは到底できません。そうしなければならない、そう思っても本当に無力です。しかし聖霊がそこに臨み、どこまでもどこまでも利己的で、自分の願望の外にある事柄に対しては全然気づきもしない、祈りもしない、つまりイエス様が行こうとされているこの低いところ、私たちの目の届かないところ、失われている魂、もししかしながらそうしたことに、例えばこの地域にどれだけの子供がいるんだろう、そしてその子供たちの中でお父さんお母さんが大変な中にある、満足な環境に置かれていないというような子供がある、あるいは一人で暮らしている年配者の方、自分の想像の外にある何か失われた魂に対して、もし心が思いが与えられたとするならば、それは聖霊の働きによる私の心を心とせよと言われる、まさにこのお方の主がお医療なのです。ニューアのお方、ニューアのおの私たちへの招き、聖霊の働きである、救いの鍵はそこにあるのではないでしょうか。十字架にかかられるを低いところ、貧しいところに下って共に生きようとしてくださる、死して私たちに復活の命を与えてくださる、そこまで柔和であるお方が共に十字架を追ってほしい、そう語られ、主よ、お医療なのですねと、本当に御霊によって心を動かされるとき、キリストの心、十字架の心が私の心となる、私が十字架につけられ、復活の命が私を通して、舞鶴福音を通して一人一人に伝えられるようになる。主は忠実な王の部下としてこの教会皆さん一人一人を追い落とされる。どうかこのロバに乗られた柔和の王を王としてお迎えして、主の招きにお答えしたい、そのように心から願います。お祈りをいたします。シオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる。柔和のお方でロバに乗って、くびきを追うロバの子に乗って。天の父なる神様、柔和の王として低きところに、死の闇の淵にまで命を求め、命を与え尽くすために王として来られたお方、そのお方が私たちに主がお医療なのです語られた、そういえばすぐ渡してくれるであろうと、私たちは本当に主の言われた通り、命じられた通り、お言葉通りと心から信じて従うものとなるでしょうか。そしてあなたの栄光が、命が十字架にこそ表されるということを、本当にどこまでもどこまでも信じているでしょうか。どうか私たち、あらゆることに脅かされ縛られそうになるこの私たちを解放してください。無力さや、また年齢や、この世のいろんな働きや、そうした全てのことを十字架につけて、ただただ主のお医療なのですとの王の言葉に、主よ、お言葉通りと本当に従うものとさせてください。そしてあなたの大いなる御業を、ご栄光を拝するものとさせてくださるように、私たちがもっともっと目が開かれて、本当に低いところ、どんなに救いを必要として、そのホサナと求める声がそこらかしこにあるのかということを本当に祈るものとさせてくださり、 あなたがそこに行かれるという時に、私たちも共に行きますと、あなたの御声に応えるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。